改めて今日は本当にありがとうございます。ゲストでお越しくださって。
こちらこそありがとうございます。嬉しいです。
いや、すごい快諾してくださったのが嬉しくて、
いえいえ、
本当
もう、
に、
とんで
あり
も
がとう
ない。
ございます。田舎 FM のファンなんで、
あ、マジで
嬉し
す
かったで
か。
す。はい。
あり
最
が
初
とうご
から
ざいます。
一から聞いてますよ、ちゃんと。
ああ、ありがたいですね。いや、本当に嬉しいです。結構
あ、
反
本当です
響
か？
ももらえて、
もう1の時からちゃんとツイッターでつぶやいてますよ。ハッシュタグ
うん。
つけて。
そうですね。結構なんか、僕はあれをやり始めてから、エゴ様になって、田舎 FM がエゴさして、こう、いいね押しまくってるんで、見てました。
いや、確かに、ポッドキャストやり始めると、ちょっと多少エゴサするかっていう気持ちになりますね。
そうなんですよね。なんか、どうだったか、こう、気になるじゃないですか。こう、面
なり
白
ま
かっ
す
た
ね。
かな、みたいなの。ね。
そうそうそう。
そうそう。
やっぱ気になっちゃいました。で、小松さんの声いいっすよね。なんか、聞きやすくて声いいなと思ってました。雰
マジっ
囲
す
気いいな
か。
と思ってました。はい。
嬉しいですね。
なんか
なん
アイ
か
コン
僕。
とキャラが合ってる感じが。
マジっすか。それはめちゃめちゃ嬉しい。なんか僕アイコンにかなり思い入れがあるんで。
お、それも後でお聞きしたい。
はい。ぜひぜひ。素
お、
直に嬉しいですね。
やった。いや、このアイコン可愛いですよね、ツイッターの。
そうなんですよ。これ
やっ
は
ぱ
僕
今
の
聞こう。
元同僚
はい。
のデザイナーの方に書いて
はい。
もらって、僕がコマタツでコマ犬が好きなので、コマ犬のアイコンを書いてもらって、なん
小
か、
松さんのコマって狛犬だったんですか？
あ、そうなんですよ。
わあ、知らなかった。
コマタツのコマはコマ犬のコマなんですよ。僕、コマ犬
ええー、
が好き
はい。
で神社とか結構、行って御朱印帳ももらったりとかしてたんです
ほう。
けど、狛犬のいいところは、狛犬基本入り口に一対あるじゃないですか。でも実はそれだけじゃなくて、こう目を凝らしてみると、なんかいろんなところに狛犬の衣装がこう彫ってあったりとか、なんかあるんですよ。ディズニーランドにミッキー、隠れミッキーがいるみたいな感じ。
その例え最高ですね。
そう、僕ディズニーランド実はまだ1回しか行ったことなくて、そんなん 全然知
お
らなかったんですけど、最近それ教えてもらったんですよ。
隠れミッキーより隠れ狛犬を探している駒立さん。
そうなんですよ。カメラ持ってそれ探したりとかよく やっ
ガ
て
チ
まし
だ。
た。はい。皆さんも神社にお立ち寄りの際にはぜひね。
面白。いや、でも駒田さんとお話ししたことないですよね。
そうですね。はじめまして。
あ、はじめまして。
あ、小松あつです。
あ、じゃあその流れで自己紹介もお願いできますか。
あ、そうですね。こんばんは。星野源です。アンドロイドエンジニアをやってます。で、田舎 FM っていうポッドキャストを、少し前に趣味で始めたんですけど、最近ちょっと更新が滞っちゃってるんですけど、新しいエピソードの収録も済んでて、頑張るぞっていう気持ち があるっ て
楽し
感
み
じ
にし
で
て
す
ます。
ね。あ、そうだ。で、普段は株式会社みそかっていう請求書を作っている会社に勤めてます。そんな感じかな。
お、ありがとうございます。みそかさん、技術書店で出されてました？
あ、出してましたよ。
あ、ですよね、ですよね。
はい。
ちょっと変えてはないんですけど。はい。
みそかテックブックっていう書籍が会社の執筆部から
お、
ですね、
執
出て
筆部
ま
があ
す。
る。
はい。あ
す
とはな
ご
んか、各々サークル参加してて、
い。
結局3サークルかな。なんか僕と会社と、あとまた別の人がやってるサークルとで、出てました。
あ、そうですよね。小松さんも出されてましたもんね。
そうなんですよ。
いや、隅から隅まで探したはずだったんですけど、全部、いろんなサークルを。小松さん、どこにいらっしゃったんですか？
すいません。僕、ちょっと初めてのスタッフじゃない参加っていうことで、完全に浮き足立ってしまって、で、売り子を人にお願いして、自分はぐるぐるぐるぐると買い物を 満喫しさせていただいてですね。
はいはい。
どうもすみませんでした。
いや、でもすごい熱気でしたよね、技術書店。
すごかったですね。1万人でしたっけ、うん、
あ、ですね、ですね、うん。サークルも含めて。はい、いやー、すごかった。私もあの時に技術書店の、あの、ポストカードを販売するのを手伝っていて。
はい、え、マジっすか？
あ、そうなんですよ。端っこの方で。
あ、じゃあ多分エンカウントしてますね。
そうですよね、多分。そう、小松さんのその、なんか、1回目か2回目の時に、あの日高さんと話されてた時になんか自分のために 3D レンダリングされてるみたいな話されてたじゃないですか。
ああ、はい、してました、
ね、あの話が最高に好きだったことを今思い出しました。
おお、そうなんですよ、田舎って本当そういう感じなんでね。
はい。
めっちゃ楽しいですよ。
ああ、いいですよね、これ聞いてる方、うん、あれですね、わかんないです。
そうですね、僕はあの田舎 FM っていうポッドキャストの一番最初の回で、
そう、ぜひ皆さんお聞きください。面白いんで。
はい、いいですね、この総合送客をやって。
確かに。
シナジーですよ、シナジー。これちょっと公開されたら、あの僕の田舎 FM のアカウントからもちょっと宣伝させてください。
お、ありがとうございます。
いい、
私田舎 FM 出たいんですけど。
あ、もうぜひぜひ。
え、大丈夫ですか、田舎関係ない。は
い、もしかして東京生まれの東京育ちですか。
あ、いや、でも埼玉なんで、田舎っちゃ田舎ですかね。
大丈夫ですね。埼玉は大丈夫です。
そうですね、ダサい玉だから大丈夫かな。
いや、埼玉だったら、全然。
お願いします、じゃあ。
はい。
今度。
まあでも実はあれ、そんななんかゲストの人、田舎に住んでる人じゃないとダメみたいな、縛りは特にないつもりで。
確かに1回目からないですよね。
そうなんですよ。まあなんかこう田舎の生活の様子とか、まあ、田舎でやってますよ感をアピっていけたらなみたいな感じで軽率に名前をつけたんで。
いや、でもいいですよね。あのリモート勉強会みたいなのを推奨したいみたいなことをおっしゃってたじゃないですか、確か。
そうですね。
それすごいいいなと思って。
うん。いや、なんかでも最近結構その辺で心変わりというかいろいろ考えているものがあって、なんか結局そのリモートの勉強会を新しくしたいとか、なんかまあそれはそれでいいと思うんですけど、新しいそういう土地に縛られない勉強会が新たにできても。でもそうじゃなくて、なんか僕たちが求めているのって、なんか渋谷 APK とか、そういうなんかなんとか RB とか、そういうみんながいつも行ってる、勉強会に参加したいっていう思いがやっぱ強いんじゃないかなって思ってて。
確かにな。
うん。なんかそれをこううまくなんかできないかなっていうのはまだ考え中ですけど、
あの
興味がある人はぜひぜひなんか一緒に やれると嬉しいですね。
確かに案出しとか したいですね。うん、うん、渋谷 APK とか、でもリモートで一応配信あるじゃないですか、リモートというか。
そうなんですよ、渋谷 APK さんはやってくれてて、めっちゃ嬉しいですね。
ありがたい、うん。あれですかね、リモート登壇とかあればいいんですかね。
ああ、そういうのもあると良さそうですね。まあでも結構登壇する人って少なくて、
うんうん、
なんか、ラコーラコさん知ってます？
名前をお聞きしたことはある気がします。
うん、なんか、ラコラコさんっていう最近、こう、エキスパートに、あ、ラコラコさん、Google のエキスパートになっておめでとうございます。あ、イェイ。
おめでとうございます。あの、かわいいアイコンな。
あ、そうです、そうです。
女の子か男の子かわかんないけど。
そうなんです。あの人なんですよ。はい、で、彼が、NG ジャパンオンエアっていうのをやってて、それはなんかこう、勉強会を YouTube でやるみたいなノリで、なんか発表を、トークをこう YouTube でやってくれてるやつなんですけど、なんかそれとかもやっぱなかなかこう発表してくれる人が集まんないらしくて、
うん、
で、普通の勉強会の登壇ってまあ PC 一つ持っていけば最悪なんとかなるじゃないですか。コネクターとか現地で借りてるし。
そうですね。
うん。でもなんかやっぱ配信ってなると、なんかいろんなツールの知識とかが必要になる というか、なんかこう難しいイメージ持たれちゃってるんじゃないかなっていうふうに思ってて。
あ、なんかベッド準備が必要そうなイメージか。
そうそうそうそう、なんかその辺もうまく解消していけるといいのかなっていうのはありますよね。
うん、確かに。いやー、なるほどな。なんかそういう話も面白いですね。
うん、
いろいろ話をお聞きしたい感はありつつ本編に
はい
本題に行きましょう。すいません。
いえいえ、とんでもない。
エンジニアになったきっかけをいきなりぶち込みますが、教えていただいてもいいですか？
はい。僕は、初めてパソコン触ったのが中学生の頃で、で、Windows XP だったんですよ。
うん、
若さをアピールしておきます。
今思いましたね、確かに。
そう。で、まあ中学生だったから、普通にこう、オンラインゲームとかにドハマりして、で、その中で、ボットってわかります？
一応、はい、知識は。
なんか、ボットプログラムを、というものの存在を知り、まあそれがアクティブパールで書かれてたんですけど、
アクティブパール、
まあ、はい、パールを Windows で動かす実装ですね。で、それでこうパールのプログラムを見たっていうのが、こう初めて僕がプログラムっていうものに触れた時なんですよ。
それ中学ぐらいですか？
そうです。
おお。
で、その時も、だいぶ人生のほとんどをオンラインゲームに持っていかれてたんで、なんかもうそのままこう、いや、なんか自分もゲームマスターとかに、なんかその頃はまだ運用と開発の区別ついてなかったから、自分もゲームマスターになりたいみたいな純粋な思いで、こう、なんとなくその自分の中で将来どうなるかみたいな進路が、こう決まったんですよね。で、そこから工業系の高校に行って、で、そこはこう情報じゃなくて弱電だったんですけど、弱電ってわかるかな？なんかこう、ハンダ付けとかする電子回路みたいな感じです。はいはいはい、っていうのを、そうそう、やってたんですけど、まあ、弱電は情報ではないので、あんまりこう、授業でプログラミングとはできず、こうなんか思ってたのと違うなーみたいな。で、しかも田舎の工業高校だったんで、すごい治安悪いんですよね。ヤンキー漫画の世界みたいな感じなんで。
はいはい、
はい。で、あ、厳しいと思って、学校行かな、ほとんど行かなくなっちゃったんですけど、はい、高校3年、なんか工業高校だから卒業制作みたいなのがあって、うん、で、その時にこう中学の頃から仲が良かった友達と一緒にシューティングゲームをデルファイで作りました。
おお、弱電なのに。
そう。まあでも、プログラム書いたのは僕だけで、
うん、
他のメンバーはこう BGM を作ってくれたり、ドットを打ってくれたりとかって感じでしたね。
なるほど。
そう、もう完全に一人でやりたいことやってるみたいな感じでした。あ、それがなんかこう初めてプログラムを自分でちゃんと書いたっていう経験で、
まあ、
そこが今につながってるかな、きっかけかなっていう感じがありますね。
弱電じゃ、なんか情報に、弱電の科と情報の科みたいなのは、その工業高校になかったんですか？
なんか情報の科はなかったんですよね、残念。
あ、ないんだ。うん、なるほど。
田舎なもんで。
あ、じゃあそれでゲームを作って、うん、大学も、大学は情報系なんですか？
あ、なんかその、大学をまず僕は行ってなくて。
あ、そうなんですね。
はい。で、高校生でゲームを作っている時点でもうだいぶ天狗になってたんで。
はい。
いや、もうこれ大学行く必要ないでしょ、みたいな。
おー、はいはいはい。
で、ネトゲでこう、良くない大学生のお手本がいっぱいいたんですよね。その学校で行かずにずっとゲームをしているみたいな。
はいはいはい、
で、そういうこう悪い教師がそばにいる環境で育ったんで、うん、なんか大学行っても多分か、なんか4年間もったいないから、僕はこのまま就職するみたいな。
うん、
鈴風青葉ルートですよね。うん、を辿ろうとしたんですけど、まあ親とか先生に、うん、まあちょっと、じゃあ大学は行かなくても専門ぐらいは行った方がいいよってすごく言ってくれて、 まあ、それで名古屋の専門学校に行ったっていう感じです。
うん、あ、そうか、行かなくなったの専門でしたっけ？途中から行かなくなった。
学校ですか。はい。もう高校も専門学校もろくに行ってなかったですね。
すごいな。
いやー、ちょっと恥ずかしい話です。
ありがとうございます。赤裸々に語っていただいて。
いえいえ。
すごい我が道を行かれる感じが。え、親御さん結構、どうしたのみたいな。行かないのみたいな感じでおっしゃらないんですか？
ああ、なんかうちの親結構、なんだろう、うん。放任主義っていうのもあるし、うん、なんかやってみたいことは、とりあえず何でもやってみたらいいじゃんみたいなタイプなんですよね。
すごい理解ある。だから、
うん、子供の頃から結構いろいろやりたいようにやらせてもらってて、まあ水泳やったり、柔道やったり、剣道やったり、うん、なんかいろいろ、そう、興味のあるものを点々としつつ、ドハマりしたのはゲームって感じでしたね。
シューティングゲーム、ちょっと話戻るんですけど、はい、シューティングゲームってどんなの作られたんですか？
なんか、目指してたのは弾幕避けゲーみたいなのだったんですけど、うん、まあ普通にこう縦スクロールの上から敵がやってきて、弾がブワッと出て、自分はそれを避けつつ相手を倒すみたいな、オーソドックスなやつです。
なるほど。
でも、その時、まあちゃんと学校行っていなかったっていうのもあるし、その学力があまり高くない学校だったというのもあり、
うん、
三角関数とかがわからなくてですね、
おお。
弾の動きの計算とかがちょっと自分でできなくて。
そう
なんですよ。でもこう、やっぱ弾幕っていうとこう、円とかの形に広げたいじゃないですか。
はいはいはい。
だからこう、弾の動きを二次元配列にマッピングしてですね。
うんうん。
で、それを読み込ませて動かすみたいな、ちょっと、今の自分が見ると発狂してしまいそうなコードを。生み出してましたね。
すごい。根性で書いた感すごいっすね。
そう、根性で書いてました。
めっちゃ面白いな、それ。それ以降ゲーム作ったりとかされなかったんですか？
ああ、それ以降はなんか、あんまりそういうものをやってこなかったんですけど、
うんうん、
就職してちょっとしたぐらいの時に、エンチャント JS っていうのが少し流行った時期があって、はい、で、それは JavaScript でゲームを作ろうみたいな、すごい軽い薄いゲームエンジンなんですけど、なんかそれを使ってまた、シューティングゲームを。どんだけシューティングゲーム好きなんだこいつみたいな感じを作ったりとかしましたね。
あ、すごい。あ、じゃあ JS 書けるんですね。
でも僕すごい、プレーンな JavaScript しか書けなくて。
おー。私はプレーンな JavaScript 書けないっすね。いやー、なるほどな。面白い、なんか面白い、あれですね、社会人までに面白い経験を積まれてます
そうですかね。
なんか、あまり聞かないなって思いました。
まあでも今になっては、うん、今になって、なるとこうなんだろう、大学行ってちゃんと勉強しておけばよかったなみたいなのは、
わかる。
ことあります。
わかる。それ思いますね。私も専門だったんで、
お、仲間ですね。
仲間です。しかもゲームの専門学校だったんで、
うん、
ちょっとなんかちゃんと学んでみたいかなっていう気持ちになって、一回大学受験したんですけど、うん、社会人になってから、
はい、
普通の一般受験して、
うん、
落ちて、普通に社会人に戻りました。
いや、僕もなんか今、大学、学部か、まあ、院かを受けようかなと思って、いろいろ調べてはいるんですけど、
うん、
なんかやっぱ、その学力が
。いやー、なんか、あれですよね、社会人枠みたいなのあるじゃないですか、途中から入れる。
ありますね。
そのなんか、あれをちゃんとうまく使えば、もうちょっと良かったのかなっていうのはありつつ、うん、
そうですね。
いやー、もう今はワーキングホリデーの方が興味ありますね。
おー、いいですね。
悩みますね、いろいろ、
うん、
すいません、自分の話になってった。
なんか人生って感じがする
これ人生 FM じゃないですからね
はい、デプロイしていきましょう。はい、
デプロイしてください。何をデプロイするんだって感じになるけど。
はい、まあ、じゃあここらで次のクエスチョンに行きましょうか。
そうですね。ありがとうございます。聞いてほしいですね。社会人になってから、何社目ですか、今の会社って。
今は、新卒 SI からの、1、2、3、4社目です。
おぉ、めっちゃ体験されてますね。すごい。
そうかな、そうですね。うん、
まあ、聞きがいがありますね。うん、
なんか結構あれなんですよね。諦めがいいので、
うんうん、
なんかこう、新しくやりたいことできたりとか、もうダメだなって思ったら、割とスッと転職しちゃいますね。
わかりますね。私もその口ですね。
うん。
なるほど。一社目新卒で SI っておっしゃってました。
はい。SI に入って、
はい。
まあ、一番長くやってたのは Java ですね。なんかストラッツとかスプリングとか、やってましたね。で、あとは COBOL やったりとか、
おぉ。
あと PLSQL っていうなんか SQL をいっぱい書けるやつがあるんですけど、
はい、
なんかそれやったりとか
ですかね。すごいいろいろやられてますね。
なんかこう人を売るタイプの SI だったんで、
うん、
うん、なんかいろんな現場に飛ばされて、
何年ぐらいいたんですかそこ？
そこはだいたい2年ぐらいですね。
うん、
うん、なんかやっぱ SI なんかその会社はあんまりこうなんだろう。技術的に進んだことをやるというよりは、今あるものを、こう、なんだろう。古いものを古いままにしておけないから、なんかちょっと新しいものにリプレイスするみたいなのをずっとやってるみたいな会社だったんで。
ああ、はんはんはん。
で、なんか、このままだと自分成長できないなって思っちゃったんですよね。なんか新しいものとかやりたかったはずだけど、何もできてないし、こぼるってなんか、みたいな。別に、コボルをバカにしてるとか、コボルが嫌いとかじゃないんだけど、うん、なんか、みたいな気持ちが。
ちょっと、ずっとコボルは私はきついかなっていう感覚はありますね。
そうですね。なんか、コボルって、なんか、なんだろう、汎用機で動かすんで、パソコンじゃなくて、
うんうんうん。
で、そのハードウェアの寿命が来ると、別のハードに乗り換えるみたいなのが、結構多くて。そうなんですよ。は
い、
だから、富士通のコボルから IBM のコボルに移植するみたいな案件とかが
あって、はい。
なんかさ、コボル、同じコボルなんだけど、微妙に実装が違うんですよ。で、それをこうドキュメントを見ながら、プログラムを修正するみたいなのやってたんですけど。ちょっと
面白い。1ヶ月ぐらいやりたいっす。
いや、もうでも1ヶ月でお腹いっぱいになりますよ。なんか僕がやってるのはこれはなんかエンジニアリングではないのではみたいな気持ちになってしまって、
うん、
まあちょっとまだ新卒だったしちょっとイキリが入ってたんですよね。
ああ、はいはいはい、ありますよね新卒の時ね。
うん。まあそれでこう2年ぐらいで辞めて次に DMM.com ラボ
に
行きました。
あ、そうなんですね。
うん。で、最初はこう PHP やってたんですけど、途中でアプリのチームができたんで、そこに合流して、
うん、
で、そっからって感じですね。
なんかあれですね、アプリに入るまでにすごいいろいろやられてますね。いろんな言語触ってて、すごい。マジか、いいな、ちょっと面白そうだな。うん、
なかなか楽しかったですけどね。
アプリはその時からずっと Android ですか？
そうですね。なんかその時アプリのチームに入ったのも僕 Java ができますっていうアピールで。
ああ、なるほどなるほど。はい、
もうちょっと、うん、PHP のプロジェクトのリーダーと折り合いが良くなくて。
致命的だな。
そうなんですよ。僕ちょっとそんなに人間関係上手な方じゃないから。なんかもうすぐ辞めたいなとか思っちゃうんですけど。
わかる、うん。
なんかそこにこう、アプリのチームできるよっていうのが来てて。
うん、
で、Android Java じゃん。僕 Java めっちゃ書かされたから書けるみたいな気持ちになって。そうなんですよ。それでもうスッと手を挙げて。
なるほど。
やり始めましたね。
やっぱそういう大きめな会社だと部署間で移動できるのやっぱいいっすね。
うん、いいと思います。
ちょっと私も今それを狙ってますね。
お、いいですね。と DMM はかなりこう資本力があるんで、
うんうん、
なんか割と自由にいろいろやらせてもらえるし、
ほう、
うん、あとはなんだろう、結構会社の雰囲気が全体的にこう緩いんですよね。
あ、そうなんですね。
うん、なんかあんまりこう、まあもちろんスーツじゃなくていいし。
はいはい。
そうそう。なんかそう、なんかこう、居心地みたいなのは結構悪くなかったかなって感じですね。
DMM ってあれですね、釘宮さんが今いらっしゃる？
そうなんですよ。
あ、ですよね、ですよね。
はい。
ちょっと気になりました。
僕が入った時も最初から釘宮さんの下だったら、辞めなかったかもしれないですね。
いやー、そうですよね。ちょっと、それあるだろうな。
うん。なんか、結構最近、こう、いい風に変わってきてるんですけど、僕がいた頃は、なんか、新卒の講師をしている人が、新卒よりも賃金が低いみたいなことが起きてたりとかして、
はい、
あ、でもこれ結構よくあることだと思うんですけど、その会社が大きくなってくると、
うん、
優秀な人材を取るために、こう高い賃金設定するじゃないですか。
はいはいはい。
そうすると、もともと長く勤めてた人って置き去りになっちゃうんですよね。
ああ。
そう、なんか一括のベースアップとかを入れてあげない限りは。
あ、え、それ、やる気起きないですよね。もともとい
た人。そうなんですよ。で、なんか古くからいた人が結構ボコボコ抜けていく時期があって、で、
うん、
まあ、私もその波に恥ずかしながら乗らせていただいてですね。
いや、大事ですね。
うん、まあ、そう、お金っていうのはね、大事なので、
うん、
はい。
やっぱ大事です
ね。同じビルの2つ下のフロアに入ってたクックパッドに転職すると
。朝とかばったり会わないんですか？
あ、めっちゃ会いますね。一緒に飲みに行ったりとかもしてました。
小松さん、クックパッドいたんですね。
あ、そうなんですよ。クッシャで。
クッシャもな、面白そうっすよね。
あ、クッシャめっちゃいいですよ。まず、とにかく環境がいい。
お。
うん。あ、クッシャマジおすすめなんで、ぜひ、皆さん一度はクッシャに。働いていただきたい。本当とにかく環境が良くて、なんかそのキッチンがあるとかもそうだし、うん、シャワーがあるとか、
シャワー、
くつろげるスペース、あ、シャワーあるんですよ。
ええ。
まあ自転車で来る人とかいるから、シャワー浴びて。
それいいなぁ、うんうん。
あとはこう、ふわふわの絨毯が敷いてあって、お昼寝ができる。
おぉ、ま
あ、お昼寝用途ではないんですけど、お昼寝ができるスペースがあったりとかして、
はい、
とにかく、環境は整ってる。で、環境がその物理的な環境だけじゃなくて、人の環境も整ってるんですよ。うん、なんかその、インターネットで名だたる、こう、エンジニアの人たちが、まだ結構いるんで、なんか困った時とか、わかんないこととか、
うん、
なんか、インターネットで聞くよりも、社内の詳しい人に聞いた方が早いみたいな感じなんですよね。
ああ、羨ましいな、それ。確かに iOS だとギギニャンさんとかいますよね。
あ、そうそう、いますよ。
うん、
なんかサロンみたいな感じなんですよ。
サロン？
オンラインサロンとか最近ちょっと流行ってるじゃないですか。
あ、そうですか。
そうそう。あ、なんか流行ってるらしいんですけど、
はい、
なんかそれの物理版みたいな感じで、もう大体こう中で完結できるっていう。なんかそこはやっぱ、たくさん刺激もらえるし、なんか成長しやすい環境かなって思いますね。
ああ。そうか。なんかあそこ選考が難しそうで、ちょっとパスしてました。
ああ、なんかそれ、なんかみんなよく言うけど。
はい。
そういうイメージじゃないですか。
そうか、イメージか。とりあえずやってみないとわかんないですもんね、うん。
そうそうそう。
確かに。
あと選考って、まあ、これ多分どこの会社もそうだと思うんですけど、選考って単純にその、はい、単純な技術力だけではないので、その会社とのマッチングとかも見られる。
確かに。
そうそう。なので、まあその辺でハマっていれば多分 問題ないんじゃないかなって思いますけどね。
いや確かになんかちょっとその自分自身がそのプロジェクトとか会社の雰囲気と合うのかみたいなところを重視して見ないといけないなって思いつつ、
うんうん、
実際に就職活なんか転職活動とかしてると、
うん、
なんか自分が本当にこう求められるほど価値があるのかみたいなところにばっか気がいっちゃって自信が動けば動くほど自信がなくなっていく感じがあります。
わかる。なんか自信を持つのって結構難しいんですよね。
いやですね。
なんかでも僕は一つ思っていることがあって、
お、
なんかマクドナルドのバイトとかでも年収600万ぐらい稼ぎたいじゃないですか。
はいはい。
あ、別にこれマクドナルドのバイトが誰にでもできる仕事だみたいなニュアンスではないんですけど、
うん、
なんかアルバイトとか、なんだろう、その社会的責任が伴わないわけではないんだろうけど、
うん、
伴わないような仕事でも、うん、なんかちゃんと豊かな生活が送れるだけの賃金が払われるようになってほしいなって思っていて、
うん、
なんかツイッター転職とかですごい低い金額を出してる人がいて悲しいみたいなツイがたまにあったりとかするけど、
うん、
なんかそのエンジニアの賃金上げていこうぜみたいなのを感じるけど、
うん、
なんか僕はエンジニアだけじゃなくて、
うん、
なんか全ての人がたくさんお金をもらってほしいなって思ってるんで、
うん、確かに。
だからなんかそう、だからね、なんかその自分がすごいかどうかとか関係なくて、
うん、
とにかく欲しい金額を言う、それが大事だと思います。
はい。いやそうですよね。はい、そう、うん、だからあと自分自身が自信をつくような動きをとりあえずしておくってのをやんないとなって思いました、さっき。
あ、そうですね、そうですね、うん、なんかやっぱアウトプットとかは大事だなって思いますよ、普通に。
ですね、なんか見せられるプロダクトとか自分で作っておかないとなっていうのを感じました。
うん、そうですね、そういうのあるとやっぱ強いですよね。
ですよね、
うん、
なんか発表とかだけだったら一応してますけど、ちょっとなんかプロダクト的なところは自分では作ってないなと思って、
うん、
さっき反省した次第です。
僕も自分の GitHub 見て頑張らんとなって思ってますよ。
そう、本当それです。
まあ、そんな屈者で2年ほど頑張ってから、
うん、
なんかそのさっき屈者すごい環境がいいっていう話したんですけど、
はいはい、
なんか環境がいいから自分のポテンシャル以上のパフォーマンスが出せてしまうんですよね。
ほうほう。
なんかめっちゃなんか成果が出ているみたいな。でなんかちょっとここでまた僕も調子に乗ってきたのか、うん、自分がどのぐらいやれんのか試したいなみたいなお気持ちが発生して、
うんうん、
でそっからこういろいろ転職活動を再開してですね。
お
でまあ、結構僕人事系だったりとか、
うん、
あとはなんか今で言うと DX 的な分野だったりとか、
うん、
まあいろいろ興味があるところを見てたんですけど、なんか最終的になんかリモートワークとかもちゃんとできるところだと嬉しいなみたいな、
うん、
なんかなんか田舎 FM とかでも言ったけど、なんで東京に集まってんだろうみたいなところに、こう、いろいろ考えてるうちに、たどり着いて、
うん、
で、まあ、いろんな縁があって、みそかさんに。
なるほど。
って感じでしたね。
いや、なんで東京にいるのかなっていうのは、だいたい2日に1回ぐらい思いますね。
なんかやっぱ電車とか、クソ辛いじゃないですか。
そう。
で、朝電車で消耗して会社来てもなんかもうその、もう会社に着いた時点で僕のカラータイマーは点滅してるんで、そっからパフォーマンスを発揮するのはちょっと難しいんですよ。
いやー、そうなんですよね。しかもなんかこれ10時出社とかなんですけど、今。
うんうん。
10時出社でも結局やっぱまだ電車混んでて、
うん。
なんかなんでこんなわざわざこの箱に入って、私たち人間は移動しなければいけないんだろうっていう気持ち。
そうそう、なんかまあ人権ないって感じですよね。
ちょっとなって、
うん、
そう、それでみそかさんもサイトを確認して、わ、すごい、高知でしたっけ、あれ大分、 本社どこにありました？
何がですか？何が？
あ、そうですね、
本社は、本社は名古屋です。
あ、名古屋。
本社ではないんですけど。
はい。
なんか、いつも本社じゃないよって言われるんですけど、会社の人にも。まあでも一応名古屋に一番大きなオフィスがあって、物理的な。
名古屋なんですね。あ、なんかどっかちょっと普段聞かない県に。あれ、違かったか。
オフィスがあるのは名古屋と、はい、あと、島根県の松江市。
島根だ、そうだ。
そう。
普段聞かないとか言ったら怒られそうだな、島根の人に。
でもあとはこう皆さん自分の好きな場所から働いているので、富山の人とかもいるし、
お
太宰府の人もいるし、岐阜とかいろいろですよ。
いやーすごいっすね。なんかそのリモート、もともとリモートワークだったんですか、あの会社さんは。
あ、なんかそのもともとだったのかどうかわかんないんですけど、結構そのリモートワークを長くやっているっぽい感じですね。
あれ、みそかさん入られたのいつですか？
今年の1月です。
あ、今年なんですね。
はい、まだひよっこですよ。
あれ、みそかさんのブログ書いてましたよね、確か。
あ、書きました、書きました。
なんか、何か。
なんか、温泉のやつとかですね。
いや、なんか調べてたときに、アシンクアウェイト使ってるとか、そういう、何使ってるかみたいな記事を見かけて。
なんか、みそかでは、もともと Android アプリがなくて、僕が一人で耕し始めた畑なので。
あ、そうなんですか？
こういう、あ、そうなんですよ。まあ、もちろん、その、皆さん手伝ってもらってますけど、Android 専任でやってるのは僕だけで始まって、で、まあ、なので、こう、どういう技術選定してるのか、みたいなのはまとめましたね。
ああ、そういう経緯だったんですね。
はい。
なるほど、いい記事だと思いました。ありがとうございました、あの記事。
ありがとうございます。
そんないろいろやられてきた小松さんですけど、これからやってみたいこととかまだやっぱいろいろあるんですか？
なんか今結構みそかのプロダクトに対して自分がかなり情熱を持てている状態で、で、実は最初の半年ぐらいとしておくか。なんか半年ぐらいは、なんかとにかくやるみたいな感じで進めてたんで、まあ、もうすでに iOS アプリはあったんで、とにかくそれに追いつかないとなっていうのが、どうしても先行しちゃってて、まあ、僕自身もこう、初めてだったので、ゼロから立ち上げるっていうのは、まあ、そこが、に重きを置いちゃってたんですけど、なんかこう、機能とかが揃ってきて改めてこう見てみると、なんかもっともっとすごくそのできることいろいろあるのにもったいないなっていう気持ちが出てきて、なんかそのただ請求書を作るだけじゃなくてもっとなんかいろんなことができるなって思ったんですよね。なので、そういう改善とかにこれから取り組みたいなって個人的には思ってて、なのでしばらくはそのみそかのアプリに注力したいなって感じですね。で、入社の時に僕は高らかに宣言したんですけど、 Google ベストアップ、これをね絶対取るぞって言ってるので。
お
ー、そうなんです。なのでまずはそれを取るところまでは全力でやっていこうかなって思ってます。
かっこいい。すごいな。
頑張りますよ。
頑張ってください。みそかさんの、あの、アプリは、B2B ですか ?B2C ではない。
まあ、B なのかな。なんか個人事業主の人とかが主なユーザー層になってますね。
ああ、なるほど、なるほど。
で、まあ、相手の会社だったりとかにこう請求したりとかするみたいな。
ああ、なるほどな。ちょっと、じゃあ自分はあんまり使う機会がないか。
そうなんですよね。なんか僕たちも、なんか社員も、こう、社員である限りはちょっと使う機会がすごい少なくて。
確かに。
ドッグーディングがめちゃめちゃ、こう、大変なんですよね。
あ、いいっすね、いいっすね。そういうふうに会社のプロダクトにも、こういうふうにコミットで、なんか、こういうふうに自分ができるんじゃないかみたいなのをいろいろ考えてやれるって。
なんかこれ、はい、今から話すことはまだ何も決まってないことなんだけど、なんか僕は結構その、はい、僕結構ツイッターをずっとやっているので、なんかツイッターとかで、こう絵描きの人とかが、こうお金踏み倒されたりとかするのを見てて、
ほう、
なんかそういうの結構辛いなって思ってるから、
うん、
なんかそういうのをこううまくもっと、請求ってそのお金取るってことだから、
うん、
それをもっとこう寄り添ってあげてサポートできる感じになると、もしかしてもっと世界がハッピーになるのではって思って、
う
わ、思ってるだけだけど。
いや、なんかその駒田さんが自分の身近なところで感じてる課題点とかを、なんかこういう風にできたらもっといいのになって発信してる様子すごいなと思って、いつも田舎 FM とかも聞いてます。
あ、ありがとうございます。
いいですよねそういうの。てか踏み倒されたりするんですね。
なんかやっぱ結構見てると、
うん、
ある話だなって思いますね。
マジか。
なんかミュージシャンの人とかにも多いらしいですよね。
え、
なんか勝手に使われるみたいなのが結構あるみたい。
なるほど。
なんか、
うん、
でそういう辛い気持ちになっちゃう人が一人でも減ってくれると、うん、僕はなんかやりがい、そういうのにやりがいを感じてしまうタイプなので、
うんうん、よい。いやー、これは応援するしかないですね。
お、
ぜひぜひ頑張ってください。
はい。まあ、そのためにはまだね、いろいろ超えていかないといけないステップがありますけど。
うん、確かに確かに。
そうそう。まあ、まだ、まずこのセッション取るとこからなんで。そう、まあでも頑張ろうかなって思ってますよ。
なるほど。
あとは、
うん。
うん、と僕、結構その、自分の人生において、
うん、
マイルストーンを決めていろいろ目標を立ててるんで、まあ、それが直近 2,3 年ぐらいの目標 で、
うん、
でそれが終わったらやっぱり冒頭でも少し話したんですけど学校に行きたいなって思ってて、
うんうん、
で、まあ、そのための準備を今は粛々としているっていう感じですね。
おー、マイルストーン、はい、
そう、マイルストーンを切って OKR OKR わかります？
あ、聞きますよね。なんか、
うん、なんか目標管理の、
あ、グーグルか。
その OK、あ、そうです、そうです。グーグルがやってる目標管理のやつですね。
うんうん、
で、OKR、その、プライベートの OKR っていうのを僕は作ってて、
ほう、
で、まあ、それに沿って、なんとかやっていこうとしているみたいな感じですね。
いや、目標な、立てないとな、うんうん。
なので、学校もこう、まあ、例えばトイックで何点ぐらい取るみたいな、
うんうんうん、
あの、目標、細かい目標はこう、いくつも立ててやってるって感じです。
素晴らしい。わあ、見習う。これは完全に見習います。
あ、でもおすすめですよ。
いや、ですよね。
うん、
なんか振り返ってて、その、いろいろと動きながら、
うん、
自分自身が目標を立てた上で動いてるというよりは、こう、とりあえず、これやったら、身につ、なんか自分の身になりそうだなみたいなところを、とにかくまず今動いてみてるみたいな状況が続いてて、
うん、
ちょっとそろそろ落ち着いて、なんか自分自身がどうなっていきたいのかとか、何をやりたいのかみたいなところをちゃんと目標立てた方がいいなっていうのを、昨日、今日あたり思いました。
タイムリーだ。
タイムリー。
タイムリーな話題だ。
超タイムリーでした。
なんか、ちょっと前半の方で話したように、うん、
はい、
僕結構 Java とか COBOL とか細かくちょいちょいちょいちょいって手出してるんですけど、
うん、
なんかやっぱ転職するときってなんか一個尖ったところがないと、うん、なんかちょっとレジュメが弱いんですよね。
そうなんですよ。
そう、なんかそういうのに気づいたっていうのもあって、
うん、
なんかそれでこう、まあそれまでもなんか漠然とした目標を抱えて生きてたんですけど、うん、それに気づいてからは割としっかりとこうドキュメントに残してやるようにしてて、
うん、
まあ OKR、自分の目標に OKR 導入したのも、ここ1年とか2年ぐらいの話なんですけど、
うんうん、
まあ、やってますね、スコープも切って。
なるほど。私はじゃあ今気づいた段階ですね。そのフェーズにようやく行きました、
うん。そうそう。なんか目標を立てて取り組んでいくと、まとまった力がつくからすごくいいと思います。
いやーですよね。もうなんかこう、自分のこう、興味がいろいろと散りすぎていて、 時間の割き方も散っていて、
うん、
ちょっと反省だなと思ってましたね、最近。
わかる。でもなんか、思わぬところでその昔の知見が生きてきたりとかしますからね。
確かに。それもある。
そうそう。うん。だからなんかそんなに焦って変えなくてもいいかなって思うけれど。
うん、
まあ、いろんなやり方がありますからね。
確かに。あ、でも始めた、アプリを始めたのが、iOS を始めたのが1年半前で、うん、Android 始めたのが今年からなんですよ。
うん、
の割には、他のことにいろいろ手出そうとしてる自分がいて、なんかもうちょっとちゃんとアプリエンジニアとしての力を、なんか実装の力をもうちょっと蓄えた方がいいなっていう気持ちになった今日この頃でした。
なんか SNS とか見てると結構みんないろんなことやってるから、
うん、
なんかあれ面白そうだなとか思ったりとか
そう
するし、
そう、
そうそう、でなんかみんなすごく見えるからやっぱ自信とかなくしがちになるんですよね。
そう、ほんとそれですよ。
うん、わかる。
うん、でなんかそれで振り回されてる自分に気づハッとして、あ、違う違う、うん、ここそうじゃないんだって言ってを繰り返してますね最近。
うん、そうそう、なんか目標ってそのしるべなので、
うん、
しるべなんで、なんかそういうなんかこういろんな刺激の強いものを見たりとかした後に心が揺れたりとかした時にそのしるべを、うん、があると、
うん、
いやこれは確かになんか良さそうだけど今自分がやってるのはこっちだからみたいな感じで、
大事、
セルフコントロールしやすい、
それだ、私に足りなかったものが分かった。
まあでも僕もとはいえなんか絵を描き始めたりとかしてますけどね。
なんかツイートされてましたよね。
そうなんですよ。なんか自分の描いた絵で自分の同人誌の表紙飾れたらかっこいいなと思って。
うん、
そうそう。
なるほどね。え、小松さん、このアイコンの絵を描けるようになってこのキャラをなんかいろいろと自由自在に操れるようになったらよくないですか？
そうなんですよ。ちょっと V のものとしてデビュー決めようかなって。
いや、このアイコン本当可愛いですもんね。私大好きなんですよ、これ。そうなん
ですよ。ありがとうございます。じゃあ今度会った時にヒールあげます、
ね。あ、やった、お願いします。ありがとうございます。いつ会えるかな。
いや、もういつでも。まあ、あの僕は、ちょっと遠いところにいるんですけど、はい、幸い今東京に来ているので。
あ、本当ですか？
そうなんですよ。あ、この週末とか。
そうなんですね。あ、ぜひぜひ。
まあ、あの、定期的に東京には来てるので、また、あの、じゃあ声かけるんで、ぜひ、あの、美味しいもの食べに行きましょう。
ああ、ぜひぜひお願いします、お願いします。
はい。
やった。なんか、ポッドキャストやってると、こうやって輪が広がるというか、なんか、普段だったら会わなかった人と話せるようになるのいいですよね。
うん、いいですよね。なんか、僕、ポッドキャストやり始めたの、すごい完全に勢いだったんですけど、
うんうんうん、
なんか、その、なんだろう。もともと、なんでそういうのになんかやろうと思ったかっていうと、
うん、
僕、割とお酒飲む方だったんで、飲み会とかよく行ってたんですけど、うん、なんかエンジニアが集まる飲み会でなんかめっちゃいい話とかがされる時ないですか？
あー、あると思います。私あんま行かないんですけど。
あ、そっかそっか。なんかまあ、はい、そういうのが起きたりとかするんですよ。
はいはい。
で、なんかそれすごいもったいないなと思って、
うん、
なんかその様々な知見を得られたりとかするんで、
うん、
で、なんかもう、それお酒飲まなくてもそういう知見得たいじゃないですか。
得たい。超得たいです。
あ、これこんなところにクローズドにしておくのもったいないよなと思って、で、ああいうこうちょっと雑なのを始めたんですよね。うん、
大事。あれですね、勉強会の更新、うん、懇親会とかでも結構あるじゃないですか、そうそう、そういうの。
うん、ありますね。
うん、いや、確かにそういう情報の提供必要です、欲しいですよね。
そうそう、
わかる、いい動
機で、なんか結構その、うん、なんだろう、メンタル的ななんかこうなんだろう、やっぱブログとか文章にしちゃうと結構かっちりしたものを出さないとなみたいな意識が働くから、
うん、
その個人が感じたなんかこれちょっと書いてて気持ち悪いとかなんか微妙に使いづらいみたいなのってなかなかそう文章になりづらいんですよね。
うん、
うん、
確かにちょっとエモいこととか書きづらいですしね。
そうそうそうそう、
うん、
っていうのがあるし、あとはなんかこうリモートワークとかを推進している身としては、うん、なんかブログが日本で流行り始めたのは2002年らしいんですよ。
おお、そうなんだ。
で今2018年じゃないですか。
はいはいはい。
16年ずっとこう文字だけを書き続けていて、
うんうん、
こんだけ高速な光回線が日本中どこでも使えるのに、
うんうん、
まだ文字でコミュニケーションしてんのって思って。
なるほど。
そう。だから、まあ、音声とか動画とか、
うん、
なんか、キリミンちゃんって知ってます？
はいはいはいはい。VTuber も始め
た。キリミンちゃんとか、うん、そう、VTuber やってるキリミンちゃんとか、あとさっきもちょっと出た NG ジャパンオンエアとか、
うん、
なんかそういうのもっとやってほしいなって思って、
うん、
で、まあ、なんかポッドキャスト僕それまでリビルド FM とかしか聞いてなかったから、
うん、
なんか結構ハードルは高く感じてたんですけど、うん、なんかマクドナルド理論だっけ、なんかこう、お昼決めるときにマクドナルドにしようって言うと、はい、マクドナルド嫌だから、まともな、マクドナルドはまともなんだけど、より良い、より良い案が出てくるみたいなのあるじゃないですか。
はいはいはい。
なんかそれの犠牲に、なんかそれのマクドナルドになろうって思って、
あ、
やってますよ。
それいいですね。その感、なんか、そのきっかけ。
うん、だからなんかこう、周りの人が、まあこのデプロ FM とかももちろんそうだし、うん、あと人生 FM とか、もうなんかこう、どんどんいろんな FM が出てきて、うん、僕はもうめちゃめちゃ嬉しいですね。
いや、確かに田舎、私のもともとリビルド FM に感化されて始めたタイプなんですけど、でもなんかその前に田舎 FM とか小松さんがやられてるのを見て、なんかじゃあポッドキャスト自分やってみるかみたいな気持ちになったのはありましたね。
うん。
田舎 FM も私の中できっかけでした。
うん。なんかやっぱリビルド FM の人たちって長くやってるっていうのもあるだろうけど、
うん、
もうなんか全てが上手なんですよね。
いや、もう本当に完結して
る、うん、ネタのチョイスも話し方とかも全部上手で、うん、なんかすごいハードル高く感じるんだけど、
確かに。
まあでもそこでね、雑な田舎 FM とかをやってるとみんなの勇気になるんじゃないかな。
確かに確かに。何かしらアウトプットできる場が増えるっていうのはいいですよね、自分自身。
うん、そうですね。
そういうきっかけを作れるっていうのもいいですね。
うん、
あ、その観点なかったけど確かにな。なるほど。
いや、なんで、もうどんどんやっていきましょう。
やっていきましょう。もうとりあえず動いてみるしかないなっていう気持ちで何事もやってますね最近。
うん、いいことじゃないですか。
ありがとうございます。一番最初にポッドキャストやり始めた時に、なんか、
うん、
マイクとか悩みませんでした？
ああ、なんか悩んだんですけど、
うん、
なんかもう勢いが強かったんで、
うん、
最初は普通にあれですよ、なんだろう、電話を買った時についてくるやつあるじゃないですか。
あ、なんか iPhone マイク。iPhone 付属のマイクでしたっけ。
あ、そうそうそうそう。それで始めました。
でも結構綺麗に聞こえますよね、あれ。
そう、なんかあれで全然いいんですよね。
確かに。
うん、なんかむしろこう、お高い高感度のマイクとか使うとめっちゃノイズ拾っちゃうんで。
うん、
なんか、かえって、お辛い感じになっちゃったりとかして。
確かに。
うん、
私も一番最初、それでいいかなって思っては見たんですけど、なんか、ちょっとやっぱマイク欲しいなっていう気持ちになっちゃって。
わかる。
で、そしたら、オーディオミキサー気になるなっていう気持ちになっちゃって。
あー、沼ですね。
一応、ここで打ち止めにしたんですけど。
はい。
買っちゃいましたね。
いやー、僕も、なんか最初はその、
うん、
電話についてたイヤホンマイクでしたけど、バッチリ。今ではソニーのコンデンサマイクと、ヤマハの AG03。
同じ同じ。やっぱそれ買いますよね。
はい、買います。使ってやってます。
同じくです。いや、なんかこの AG03 をつなぐと、私のマイクの音量がやっぱ小さくて、いつも他の人より。
うんうん、
何なんだろうなって思って。
AG03 側で原因調整というか、その音量上げれるんですけど。
あ、そう、なんかでも。
それ、こう、マックスにしてみたらどうですか？
なんかこれ上げすぎるとちょっとシャリシャリするじゃないですか、声。
ああ。
なんで。
なんかそれ、 多分いくつかの解決方法があるんですけど。
おお、ちょっと後ほど。ぜひお願いします。
そうですね、そうです。
やった。
うん、かかな。なんかあとコンプとかも書けれるから、AG03。
確かに確かに。いや、これも一応書けてるんですけど、あの、付属のツールとかも一回つけてみたんですけど、うん、ちょっと設定が、コンデンサーとかイコライザーとかの、コンプレッサーか、コンプレッサーとかイコライザーとかの設定が、わけわかんなすぎて。
わかる。僕もわけわかんないまま使ってますよ。
いやですよね。
なんか、うん、覚えないといけないことめっちゃ多いから。
そう。多すぎて。で、一回調べてたときに、なんかゲーム実況で人気の幕末志士っていう人がいるんですけど、うん、なんかその人たちの、うん、その人たちが設定を公開してくれてて、で、見たんですけど、ちょっと自分の声質には合わないのか、私の声量的に小さいのか、
うん、
声を削りすぎて、あまり音を取ってくれないみたいな状態になって、ああ、やっぱ、自分に合う設定ってあるのかなって思いながら、何もできてないですね、うんうん、最近。
確かに声質とかは結構影響あるかもしれないですね。
ですよね。
うん、
難しい。
なんか僕、最近声、恋声っていうボイスチェンジャーで遊んでるんですけど。
恋声なんすかそれ。
あの、はい、声を女の子の声にするやつですね。
そ
んなまあもちろんあの、女性の声から男性の声にすることもできるんですけど。
はいはい。
それで遊んでるんですけど、やっぱどうしても今一つ可愛くならない。
ほう。
で、なんかこう、多分声の中に、ま、声の音の中に混ざっているザラザラした感じが残っているなって、うん、なんかすごいマニアックな話をしてすみませんね。
いえいえ、めっちゃ面白いです。
ザラザラした感じが残ってるなって思って、なんかこのどうしたらいいんだろう、すごく悩んでる感じです。なので声質結構、あるのかもしれないですね。
恋質なぁ。あ、あれですよね。あの、小松さん、リモートワークの時に自分の映像を流すんじゃなくて、
うん、
VTuber 的なモデル、女の子モデルを、あれですよね。映してるんですよね。
よええ、あの、看板娘なんで。
え、あれ、あれは、小松さんのそのアイコンの狛犬にはしないんですか、うん、
いや、それがしたいんですよね。なんか実はちょっと前に CM の撮影とかが来たんですけど、
ほう。
なんかでも僕のあのアバターは、なんかちょっとライセンス的に
あ
CM に映った場合の扱いが不明瞭だったので、
はい、
画面にこう映り込むのを断念したんですよ。
ダメなんだ、これ。
そうなんですよ。なので、一刻も早くですね、自分で絵を描いて、
うん、
あの、権利的に自由にできるアバターを
確かに
絵にしたい。そうそう。
いや、このアイコン可愛いのいいな、残念だ。なるほど、なるほど。
ちょっと、今後の私に期待してください。
もう、めちゃくちゃ期待してるんで、よろしくお願いします。
頑張るぞ。
恋声、これか。リアルタイムで声の高さと声の性質を変えることのできるソフト。
そうなんですよ。
へー。
なんか、バビ肉と呼ばれている、こう男性で、可愛いアバターにして、ボイチェンを使ってやってる VTuber の人たちが、こう、一部で人気を博していて、
はい、すごい
時代。で、その人たちが割と使っている、あの、ボイスチェンジャーなんですよ。
へー。いろいろあるなぁ。いやぁ、VTuber すごい人気ですよね。ちょっとあんまり。
うん、人気ですね。
見たことないんですけど。いやぁ、なるほど。なんかおすすめの VTuber いますか？
難しい質問しますね。
いすぎて。
いやぁ、なんか、はい、いや、実は僕も、僕、YouTube で動画を見るっていう習慣が実はなくて、うん、なので VTuber 好きなんですけど、実は動画は全然こう追いつけてなくて見れてないんですよ、ね。
あ、そうなんですか。
そう、お恥ずかしながら。そう、でもね、最近はケモノーズっていう、KMNZ っていうユニットがいて、
はい、
なんかそこにリタとリズっていう二人の獣耳 VTuber がいて、
ほう、
で、彼らはあのバビ肉のおじさん、中身がおじさんでは多分ないと思うんですけど、あの、お歌が上手な V のもので、かわいい、かわいいです。
へぇ、え、獣、獣座？
獣の図
ですね。獣の図か。全然違かった。
はい。
獣の図。へぇ、
うん。なんか、もともと全然知らなかったんですけど、その能動的に探してはいなかったので。
うん
うん、あの、僕、Spotify すごい使ってて、仕事中ずっとかけてるんですけど、うんうん、まあ、それでたまたま、なんか、流れた曲が、獣図の VR っていう曲で、で、なんか可愛いし、曲も好きな感じだったから、そっからツイッターをフォローして追いかけ始めたみたいな感じですね。
あ、VTuber は今や歌も歌うんですね。
歌いますよ。知らなかった。ゲームだけじゃない。
そうなんだ。
そう、しかもオリジナル楽曲ですからね。
進化が早い。
そうなんですよ。なんかもう現実世界の芸能人と同じみたいな感じですね。
マジか。すごいな。あ、なんかあれですよね。何かのオーディションに VTuber で募集みたいなのが渋谷のどっかに貼られてましたね。いや、すごいな。そうか。知らなかった。
うん。でも僕はすごくこのなんか今の流れいいなって思いますね。
なんか誰でもチャンスがある感じありますよね。
そうなんですよ。なんかその生まれ持った素質じゃないですか、見た目がいいっていうのは。
うんうん、
で、僕はちょっと見た目があんまり良くない、良くないんだが、
はい、
まあ、良くする努力も正直大してしてないから、あんまりこう強く言えないんだけど、
はい、
でも、まあ、そういうのに依存しなくて、なんか誰でもみんな好きな、ところで好きな格好ができるっていうのは、
うん、
これはね自由なんですよ。
ああ、いや、いいですよね、確かに。
そう、やっぱね、自由を手にできるようになってよかった。人類は解放された。
誰しもに機会があるのは素晴らしいことですね。
そうそう。
なんかいろんな新しいものが出てくるといいですね。
うん。期待してます。なんかもっとみんなにもやってほしいんですけどね、僕は。
お、VTuber ってそんな簡単にできるもんなんですか？
なんか一番簡単な方法は、フェイスリーグっていうのがあって。
フェイスリーグ。
はい。なんかそのソフトウェアを買って、あとはウェブカメラさえあれば、誰でもできちゃいますよ。
へぇー。あ、スチームで売ってるんだ。
うん、そうなんです。
あー、初っ端に小松さんの扱ってるアバターがいました、今。
はい。出勤用コマタツですね。
なるほど。じゃあ皆さんぜひ気になる方は VTuber を始めてみてはいかがでしょうか。
はい。
はい。
頼むぞ。
そんなところですかね。
はい。
何か最後にお伝えしておきたいことはありますか？
そうですね。なんか、
うん、
デプロイ FM に、
はい、
なんか僕こういうのに初めてゲスト出演したんですけど。
あ、そうなんですね。
はい。なので結構緊張してて。
え、マジっすか？そうなんですよ。解けなかった、最後まで。
いや、でもなんか、初めての経験だったんで、すごく楽しかったです。
はい、
で、
ああ、よかった。
皆さんにもこう気軽にポッドキャストとか、
うん、
まあ VTuber とかやってほしいなって思ってて、で、僕が助けれることは助けてあげたいなって思ってるので、まあ主にノウハウの面でですね。
さすが先輩。
なので、気軽に Twitter なので絡んでいただけると嬉しいです。
おぉ、すごい、なんかこう、はい、安心感のあるコメントでした。
本当かな？なんか頼りがいが。
あります。
頼りがいを出していくぞ。よし。ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ最後に、この間参加してくださった、ゲストで出演してくださった方が、最後の締めの文句をつけた方がいいんじゃないかと教えてくださったので、
はい。
告知をしておきます。
お。
このデプロイ FM はツイッターアカウントがあってですね、ご意見ご感想はぜひ、ハッシュタグ、 シャープデフロイ、デプロイ FM をつけてつぶやいていただけると、そのツイッターアカウントで私がライク、いいねを押しまくっていくので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あと、先日からペイトリオンでサポーターを募集するようになりました。
イェイ。
この経緯として、この収録ツールの支援、収録ツールの課金のために支援金が欲しいっていう実情があってですね。
支援してくれ。
支援してくれ、してくれ。サポーター向けのコンテンツがまだないんで、まあ、今後編集後期でも載せていったりしようと思っています。また、これに関しても、ご要望とかつぶやいてくだされば、もしかしたら拾って作るかもしれません。あれですね、VTuber やってとか言われたらやるかもしれないんで、よろしくお願いします。
よっしゃ。
そんなところです。じゃあ、
はい、
今日は本当にありがとうございました。
いいえ、こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。聞いてくださった方も本当にありがとうございました。
はい。
では、
来週も、また、あれ
来週かなあ、そうですね、来週もまた、聞いてくれよな。
乗っ取ってしまった。バイバーイ。
バイバーイ。